はい、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、どんなお話があったのか、挙手でシェアをしていただける方いらっしゃいますか。ちょっと私が皆さんの中でどんな話があったのか聞きたいので、どうでしょう。手のマークをしていただければ。あ、じゃあ、ミキさん、ありがとうございます。
はい、ですね、最初にその、何を切り、どう切り取ってどうつなぐかっていうのは、みんなそれぞれどうするみたいな、あと2週間でできる本当にみたいな話になりがちなところで話になったんですけども、私たち3人のルームで、あやこさんとまさほさんと、私の3人だったんですね。で、私以外のお二人ってこう食べ物、料理に関するお仕事こうされてる方で、私が昨日その振りあの書き出しをしてた時に、苦手なことを料理で、しかもその料理作ることっていうよりも、その何ですかね、全部揃ってできない、出来上がらないのがすごく憂鬱で、料理が嫌いなことに気づいたっていうシェアとかをさせていただいて、で、改めて昨日私はその料理のことっていうことでちょうど出てきての今日の、メンバーの組み合わせだったので、そこもちょっと改めて、で、それぞれ皆さんに、こういう話、今までその書かれてたことだったり、発言されてたこと、チャットに書かれてたことで、そういえばここが印象に残ってますみたいなことを、それぞれこうシェアできたのが、ちょっと良かったなと思って。なので、何を切り取ってどうつなぐっていうのが、自分一人だとなかなかこう分からないんですけれども、こういうふうにこの3人でそれぞれ、ここ気になってましたとかいうことが、お互いにフィードバックができたのがすごく良かったです。
いいですね。多分ね、あの話を聞いただけだと、どうしようって思ったと思うんですよ、みんな。何を切り取ったらいいのって思ったと思うんだけれども、大事なポイントは誰に届けたいかなんですよね。不特定多数の人に、その他大勢の日本国民全部に届けるとかなると、どこを切り取ろうってなるんだけれども、自分の、お客様に届けたいんだったら、どんな人たちに届けたいのかが明確で、その人たちに何をこう思ってほしいのかとか、どんな行動を起こしてほしいのかっていうところが決まると、切り取ってくるところが決まってくるんですよ。例えば私の出版応援プロジェクト、本のことを話すのに、私の食べ物の話したって仕方がないじゃないですか。出版のことを話すんだったら本のことを話すに決まってるじゃないですか。そしたら、私が何で出版をしたいと思ったのかっていうところのエピソードを切り取ってくるんですよ。っていうふうに、誰に何を届けたいか、その人たちにどういう行動を起こしてほしいかっていうのが決まってくると、切り取ってくるところが、ある程度定まってくるんですね。なので、今日はね、後半その時間をね、みんなで作りたいと思うので、安心してください。はい、では、邦子さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。
私の、ルームはサーヤと、関ちゃんと、由美さんだったんですけども、今もまさに優子さんが言われたようなことで、自分の過去の出来事の中のどこを切り取ったら、その自分の伝えたい人にの心に響くのかどうなのかっていうのが、自分目線だと、もしかしたら間違ってるところを切り取ってしまうかもしれないなっていうこと、誰がどうやってこう、なんていうんですかね、教えてくれるんだろうねみたいなことを言って話してました。
いいですね。ありがとうございます。じゃあ、あきちゃん、お願いします。
私たち、ゆうこちゃん、田中ゆうこさんと、えつこさんと一緒だったんですけど、大きく3つありまして、1つ目は、私たちがこう自分たちのことを話すときって、割とこう端的に話すとか、あんまりこう自分の時間を取っちゃいけないみたいな意識が大前提にあるよねっていうのが、私たち共通の意識としてあるなと思ってて、だから、自分のストーリーを話すときに、情景とかその時の思いっていうのを勝手に省いちゃって、割とこう無味乾燥なものになってたりするんじゃないかなっていう気づきがありました。子供にお話しするときとか、こういう女性向けに話しするときとか、あとは会社で話すときっていうのも、やっぱ場が違うので、そういうのはやっぱちゃんと使い分けていけるように なる必要があるよねみたいなところにちょっと気づきがありました、
うん、
で2つ目はさっきから、ね、出ていたようにやっぱり相手誰に届けるのかっていうのすごい大事だねっていうのがやっぱり出てきまして、その自分のことあまり話しちゃいけないとかそういうなんだろうな余計なものを削除しなきゃっていうのも結局自分に意識が向いてるからそういうことをしちゃってるっていうところもあって、こういう人にこうなってほしいっていう思いで話してたらやっぱり出てくる言葉とか伝えるものがおのずと変わってくるますよね、来るからやっぱり誰に向けてっていうのをちゃんとこう明らかにしていくっていうのもすごく大事だねって言ってました、
うん、
はい。であとね3つ目はちょっと私たちも3人で話して途中で切れちゃって、ちょっとこれ私のちょっと独自な結構意見なんですけど、自分の話は しないできないんだけど人の話は聞けるっていうちょっと思ってる節があって、
うん、
でもこれって本当はそうじゃなくて自分の話できてないってことは人の話も聞けてないなっていうのを私すごい気づいたんですね。なんかこの2週間のチャットの中でも私ってまあ割と短く書いてるつもりなんですよ、自分のアウトプットを。でなんかこう嫌われちゃうかもしれないけど、なんか皆さんのアウトプットを見てこんなに覚えてるすごいなと思う反面、長いなって思って見てる自分もいるんですね。でそれってやっぱり自分のことを信頼、聞いてもらえるって信頼してないし人のことも信頼してないっていうのってちょっとイコールだなと思っているので、その自分のストーリーを話すとか情景とか思いを伝えるっていう時に聞いてもらえるっていう信頼とか、なんていうの、その表裏一体になってるところってすごく大事だなって思います、うん、まあ、これ3人の意見というか私が思ったことです、
うんうんうん、はい。そうですね、光と影表裏一体ですね、そうですね、はい、あとね今お話にあった情景っていうのは実はすごく大事で、サーヤがねコメントくださったんだけど、本とベッドの横に本を高く積まれてるとか上司の一言とかっていうことを書いてくださってたんだけど、それであえて切り取って出してるんですよね。ですごくね大事なのって同じ絵を描けるようにすることなんですよ。自分が自分の歴史だから自分の部屋の情景って自分で分かってるじゃないですか。だけどそれと同じ情景を絵をみんなが描けるように話すっていうことすごい大事なんですよね。だからその場、私の過去の話なんだけれども、過去の私の部屋の中にみんなが入ってくることができるんですよ。だから情景っていうのは自分は分かってるからここは省いていいっていうものではなくって、自分だけしか分かってないことなんですよね。ここって他の誰も私の過去の部屋を知らないんですよ。だからそれをみんなが想像できるように話すっていうことが自分の話をする中ですごい大事なことなんです。なのでね、ぜひここは省かないでいってもらいたいなと思います。でその情景を思い浮かべながらその人の話を聞くからグッとくるんですよ。その人にこうなれるんです、みんながね、その人の話に、その人の話っていうのはストーリーなわけだから、その物語の中に自分が入り込めるんですよね。だから心が動くんですよ。なので情景っていうのは省かないでもらいたいですね。まあこれからやっていくのでね、皆さんの情景っていうのもちゃんと加えていくようにしていくので安心してください。はい、ではつるちゃんお願いします。
はい、お願いします。私たちも似てるところがあるんですけど、やっぱりその情景をみんなで共有できるように言葉にするっていう話にちょっと刺さった話から入っていって、やっぱりそのさなえさんの看護師の話はなんか私もなんかドラマとか見てるのでなんか結構情景が浮かびやすくてすごい感情移入したり、あとなんか兄弟ネタであるある、なんか第2子以上の人あるあるみたいな、なんかそういう話だとすごく共感したりって言って、だからやっぱ 情景を思い描けるってすごい心を動かすことなんだなって思ったのと、あともう一つは、やっぱ私だったらちょっと起業家さんということで働く方をに届けたいし、まあ、早苗さんとか言ったら健康とかなんかそういうものだとしたら、それぞれその私だったら仕事なので自分の仕事、自分自身についてって後半の方の経歴とか今の仕事についてとか、なんかそういうところのエピソードをよりもっと思い出したいなって思いました、
うんうんうん、いいですね。思い出したいところが重点的にね、ここもうちょっとやりたいなっていうのが見えてくるといいですね、うん、 いいですね。私たちね、多分この中でコーチング学んでおられる方って多いと思うんですけれども、半数ぐらいいらっしゃると思うんですけど、コーチングの中でクライアントさんの話を聞くときに、クライアントさんの話と同じ絵を描けるように、同じ絵が描けてない間は質問するじゃないですか。で、同じ絵をもう共通で描こうとするじゃないですか、こちらがね。で、その逆をやるんですよ。自分の話をするときに、相手の人は聞いてるだけなんだけれども、黙って聞いてるだけなんだけれども、相手の人の脳みその中で勝手にその条件が浮かぶようにこちらがしてあげるっていうことですね。
うん、
だからコーチをやってる人たちっていうのは、同じ絵を描けるまで質問しようとするのに、自分が話すときにはそれやらない人結構いるんですよ。うん、だから自分の話をお客様の心を動かしたいとか、こういう行動を起こしてほしいっていう時に、自分の話をする時には必ずやっぱそれやらなきゃいけないですね。
うん、
うん、はい、ありがとうございます。ではゆきちゃんお願いします。
はい、私、レイさんと、かなさんと一緒だったんですけれども、一つ同じやはり情景ということで、相手の頭にイメージができるような話、どこを切り取るかっていうのって大事だよねって、ゆうこさんの具体例がすごい分かりやすかったっていう話を一つしてたんですけど、そこにさらにプラスで、その情景を思い浮かべられるために、今まで出してきたその生い立ちだったりとか、自分のその経験だったりっていうところを話せるようになりたいねっていうところから、じゃあそれって共感を生むためにはどうしたらいいんだろうねっていう話をしていて、その共感って、これは私も思ったことなんですけど、私自分自身かっこつけマンだったなってすごい思っていて、自分のことをこうさらけ出せない、言ったらかっこ悪いって思ってるから出せなくって、でも出したら意外とそこって共感してもらえるポイントだったりとか、好意的なポイントだったりとかってするんだなっていうことがやっぱり分かったねっていう話ができて、すごいいい時間でした。うんうん、ありがとうございます。
ありがとうございます。なんかね、自分の過去の歴史の中で、例えば生い立ちの中でどうすれば共感してもらえるかっていうののね、ゆきちゃんすごくいいことおっしゃったんだけど、自分の心が動いてないと共感って起こんないんですよ。だから自分の生い立ちに、自分がこういうことがあったとか、情けない話をした時に皆さん泣いて話されてたじゃないですか。ああいうことなんですよね。自分が本当に泣きたくなるぐらいの気持ちを、今過去の気持ちなじゃないですか、あれって過去の気持ちだけど、今の自分がまるで感じている気持ちじゃないですか。そのぐらい過去のことでも今の自分が動いた状態で話すっていうこと、結構大事なんだけど、実は私はこれあんましたくなくって、なんでかっていうと、すごい泣き虫だから泣いちゃうんですよね。だからその過去のに感じていた自分の気持ちを自分に入れないようにして話しちゃう癖がすごくあったんですよ。だけど泣いてもいいから一生懸命ね話そうと思って話した方が、結構皆さんがね感動しましたっていうコメントはすごくいっぱいもらうようになりました。だから人の心が動くっていう時は操作するんじゃないんですよね。自分の心が動いてるから動くんですよ。だから過去のことをね振り返っていただいているのはそういうことです。過去に起こった出来事をまず思い出さないと気持ちって動かないので、だから出来事を思い出す中でみんなの気持ちをね動かしてほしいなって思ったんです。で、その中のね、今まで回答していただいたことを全部話さなきゃいけないのではなくって、あれは皆さんのがこう自分を深めるために必要な質問だったんですよね。で、その中で、質問の中で今答えたこと以外にも結構記憶が蘇ってる方多いと思うんですよ。それが全部引き出しになってくるっていうことです。その中からお洋服を選ぶっていうことですね。あ、今このピンクのドレスを着たい人たちに話すから、ピンクのドレスどれだって探すみたいな感じです。うん。ミニスカート履きたい人たちのに話すから、ミニスカート探してちょっとミニスカート履くかみたいな感じですね。うん、はい、ちょっとね、どういう風に切り取るかっていうのね、楽しみなんだけど、私も。はい、ありがとうございます。じゃあリエさんお願いします。
はい、お願いします。私のグループはユミちゃんとあやちゃんと3人だったんですけども、まず からいろいろ今エピソードを全部出して、ここからこうどのようにこう編集していくのかっていう時に、結構大変そうだなって思ったんですけど、私は あなたのお客様はどんな人っていうのと、あとその人たちに起こしてほしい行動っていうのが書いてあったので、それを見たら、あ、結構私はイメージしやすくて、あ、そしたらこのエピソードは絶対いるなとか、あ、このエピソードはいらないなとか、そういうのが結構私はイメージできたんですよ、実際お客様を想像できたので。で、そういう話をしてたんですけど、でもやっぱりゆみちゃんとか、あやちゃんはその今メニューをこう明確にこの何でしょう、こういうのでバーンってこう募集して出してるとかではないので、それがそのイメージちょっとしにくいよねみたいな話もしていて、でそしたら、あやちゃんとかがちょっとすごいいい話そうだったので途中で終わっちゃったんですけど、なんか探知機みたいな話をしてましたよね、なんかね、あやちゃんね。
あやちゃん、じゃあ聞かせてください。
お願いします。
はい。ちょっと最後ちょうど切れてしまったんですけど、私は今探索機だと思っていて、どんなサービスをやりたいかっていうところで、今まではもうお客さんが法人で、クライアントワークをやってきたんですけれど、これからはこうなんか自分がストレスなく自分の価値観の上で仕事をしていきたいなと思っていて、それを見つける探索期だなと思っているので、なんかあんまりこう成果主義とかじゃなくて急いでなくやりたいなっていうふうに思ってますっていうのと、でただそれで収入がないとやっぱりちょっと不安になってしまうので、私の場合は今ライスワークはライスワークっていうふうに捉えていて、それを PR の仕事でやってるんですけど、その快速を結構時間を凝縮なるべくして、そうじゃない時間をなんか探索に当てる時間っていうふうに考えてやってますっていうお話をしている途中でした。
なるほどね、はい、ありがとうございます。なんか今法人っていう話が出たので、あやちゃんがねどうっていうわけではないんですけれども、法人とお仕事するときもこれすごく大事で、例えばその会社が何を求めてるのかとかもあるじゃないですか。あとはその窓口となっている方が男性なのか女性なのかでも違うし、その担当者が刺さることであるんですよね、必ず。だから相手のリサーチをしてから自分のことを話すっていうのは非常に大事になってくるんですよね。これってその法人だろうが個人だろうがやってること結局同じなんですよ。そうなので誰に届けたいかっていうのがまず先なんですね。なのでちょっと皆さんにはね今からこれをねやっていただきたいなと思うんです。待ってね。